次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお、定員申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは最初に072をつけてください。現行の締め切り日12月号は10月22日木曜日、1月号は11月19日木曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載されているイベントなどは中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。また、イベント参加や来庁時には、マスクを着用してください。なお、各情報は9月16日時点です。5番、お知らせ。23台あります。家庭用燃料電池の設置費用の一部を補助。高効率で省エネ性の高い家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム、エネファームを設置または購入した人に費用の一部を補助します。対象1、国庫補助金にかかる確定通知書を受領している人。2、市内在住で居住するための住宅、店舗などの併用住宅を含む。2、対象システムを設置または建売り住宅供給者などから対象システム付きの建売り住宅を購入した人。補助金額3万円。なお、今年4月1日から来年3月31日までに、市外から市内に転入、定住する人、対象システムがある住宅を取得し、所有権を登記している場合は、2万円が加算されます。定員上限の台数に達した時点で受付終了。同一住宅または同一世帯につき1回限り。領収書などの日付は今年4月1日以降のものが対象。詳しくは市ホームページに掲載しています。申し込み問い合わせ、10月14日から窓口で環境課。870-4014。郵送は受け付けません。自転車を盗難から守りましょう。府内で最も被害の多い犯罪は自転車の盗難です。令和元年 24,907 件。自転車の盗難の約半数は鍵をかけないで被害に遭っています。大切な財産を守るため、自転車を止めるときは、短時間でも必ず鍵をかけましょう。シリンダー錠やディンプル錠など、開けられにくく、防犯性能の高い鍵を取り付けましょう。ワイヤー錠などで二重にロックをしましょう。防犯登録をしておくと、盗難時の早期発見に役立ちます。大阪府自転車省防犯協力会 06-6629-0750 問い合わせ生活安全課 870-4010 国民健康保険証を更新します。現在お使いの国民健康保険証緑色の有効期限は10月31日です。11月1日からお使いいただく国民健康保険証、桃色を10月下旬に送付します。簡易書留郵便で送付しますので、不在時はポストに投函されません。 郵便物等お預かりのお知らせに書かれた方法でお受け取りください。一定期間が経過しても保険証が届かない場合はご連絡ください。問い合わせ、保険年金課870-0521。離婚時の年金分割制度。離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金支給額の計算の元となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。原則として離婚後2年以内に手続きを行う必要があるので、お早めに年金事務所までご相談ください。問い合わせ、森口年金事務所お客様相談室。0669923031。ジェネリック医薬品、後発医薬品を利用してみませんか？ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に販売される医薬品で、先発医薬品と同じ有効成分を同量含んでおり、同等の効き目があると国に認められたものです。使用するメリット。先発医薬品に比べると、開発にかかる費用が少ないため、薬の価格が安くなり、自己負担も軽減されます。切り替え方法。医師や薬剤師にご相談ください。すべての薬にジェネリック医薬品が対応しているわけではありません。問い合わせ、不後期高齢者医療広域連合給付課、0647902031、保険年金課、870-9629、電話による納付勧奨を実施、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付が滞っている人を対象に実施します。当該業務は、株式会社 NTT マーケティングアクトに委託し、10月中に開始する予定です。納付勧奨があれば、速やかに納付、または納付相談をされますようお願いします。なお、納付勧奨時には、銀行名や口座番号をお聞きすることはありません。詐欺などの疑わしい電話があればご連絡ください。問い合わせ、保険収納課、870-9619。浄化槽の定期検査受験。浄化槽管理者には、保守点検や清掃の実施のほかに、毎年1回の定期検査が法律で義務付けられています。必ず受検しましょう。問い合わせ、定期検査の申し込み。一般社団法人大阪府環境水質指導協会 257-3531。 浄化槽に関すること。四条縄手保健所衛生課 878-4480。 飯盛霊園組合葬儀。飯盛霊園組合の指定業者に直接申し込みをしてください。標準葬儀の場合、内容、葬祭壇、遺影写真、盛り花一対、通夜、告別、納棺、その他葬儀用品などで基本料金、税込み23万1000円。略式葬儀の場合、葬祭壇、告別、納棺、その他葬儀用品などで14万3000円。葬儀場所は有料の葬儀会館や集会所、自宅などをご利用ください。詳しくは生活安全課で配布のパンフレットに載っています。対象、喪主または死亡者が関係市民、大東市、森口市、門真市、四条縄手市の市民。問い合わせ、飯盛霊園組合、 781195。長期間放置されている高圧ガス容器はありませんか？10月23日から29日は高圧ガス保安活動促進週間です。酸素、アセチレンやプロパンなどの高圧ガス容器を取り扱う場合は、正しい使用方法を十分に理解するなど、事故防止に努めましょう。また、長期間放置されている高圧ガス容器がある場合は、購入した販売店に返却するか、消防本部にご相談ください。問い合わせ、大東市場縄手消防本部予防課、872-2342。防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム、J アラートを用いた訓練で、市以外の地域でも様々な手段を用いて、情報伝達訓練が行われます。10月7日水曜日午前11時ごろ、J アラートとは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステムです。問い合わせ、危機管理室、875-0211。全国地域安全運動を実施します。10月11日日曜日から20日火曜日までの10日間、大阪府警察が中心となり、みんなで力を合わせて安全安心まちづくりをメインスローガンに全国地域安全運動を実施します。犯罪をみんなで防ぎ、地域社会の安全安心を守りましょう。問い合わせ、生活安全課、870-4010。10月は里親月間です。様々な事情で生まれた家庭では暮らせない子どもたちが府内だけで約2000人います。事情により一時的に家庭から離れて暮らす子どもたちをご自宅に迎えて育ててくださる育みホームを募集しています。4月に枚方市に新しくできた里親支援機関おひさまや大阪府子ども家庭センターからのサポートを受けながら育てていただきます。おひさまの事務所でも随時相談できますが、詳しく知りたい人のためのパネル展示出張個別相談会を実施します。パネル展示、10月14日水曜日から20日火曜日、学び南郷にて、個別相談会、10月20日火曜日、午後1時から4時、学び南郷にて、問い合わせ、里親支援機関おひさま、380-3455。10月は児童手当の支払い月です。児童手当を10月15日木曜日に、指定口座へ振り込む予定です。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。使えなくなった油をリサイクルしませんか？大東市消費者問題研究会では、生活排水対策の一助として、家庭で使用した食用油を回収し、リサイクルしています。廃油はよくこしてから回収場所まで持ってきてください。10月16日金曜日午前9時から11時。荒れた天気の場合は中止。場所、寺川公民館前、野崎第一公民館前、四条野町公民館、旧北条中央公民館前、 緑ヶ丘公民館前、三ヶ自治会館横、保健医療福祉センター北側、泉町公民館前、なお中街と公民館前の改修は終了しました。対象、個人の家庭で使用した廃油、店舗、事業所などの廃油は回収できません。問い合わせ、生活安全課、870-4010。不動産無料一般相談。市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、毎月第1、第3月曜日に、不動産無料一般相談を行っています。不動産取引に関するトラブル、隣地との境界や草木による問題など、何でもご相談ください。10月19日、11月2日、いずれも月曜日、午後1時から4時、1回30分以内、市役所にて、申し込み問い合わせ、住宅都市政策課、870-0483。はかりの定期検査を実施。小取引、照明用のはかりは、計量法により、2年に1回定期検査を受けることが義務付けられています。10月21日水曜日と22日木曜日、市役所来庁舎用駐車場にて、10月23日金曜日、市場小学校にて、10月26日月曜日と27日火曜日、計量検定所、新田本町 11-37 にて、時間は午前10時30分から午後3時30分。ただし、午後0時30分から1時30分の間は除きます。はかり、お知らせのはがき、手数料をお持ちください。問い合わせ、一般社団法人大阪府計量協会、874-9955。寄付、明治安田生命保険相互会社から新型コロナウイルス感染症対策にと413,800円。株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円。大東の古天狗さんから福祉事業にと1000円。寄贈、株式会社第一成功社から新型コロナウイルス感染症対策として手すりカバー300個。株式会社共振から新型コロナウイルス感染症対策としてアルコールスタンド2台。善意銀行、自供術体操クラブから福祉事業にと3000円。社会福祉基金、日本自動調節機製作所から5万円。匿名の人から1万円。愛の献血、10月21日水曜日、午前10時から正午と午後1時から4時30分、JR 隅の堂駅前デッキにて、400ミリリットルのみです。10月1日から、辰間地区地区計画の運用が始まります。辰間地域ではこれまで自然に恵まれた都市に近い集落として、良好な住環境を維持してきましたが、人口減少と高齢化が進行していることから、平成27年から地元の皆さんと町づくりの手法について検討を進めてきました。良好な住環境や景観を守るため、建物を建てる際のきめ細かなルールを地域の皆さんと定め、ルールに合った建物であれば、地域の人も、地域以外の人も、住宅などを建てることができるよう、10月1日から、 辰間地区地区計画の運用を始めます。辰間自治会石橋区長のコメント。辰間地区では若年層の流出や高齢化の進行により、地域運営や地域活動の維持、買い物や通院など日常生活の確保が困難となりました。このため、辰間地区の活性化を目指し、これまで約30回、5年に及ぶ協議を繰り返し展開してきました。その結果、この度、大東市辰間地区地区計画が施行されることとなりました。この計画を契機に、町が発展し、住みよい町になることを願っています。大東市長、担当職員、地元住民の協力のもと、実現することができ、心よりお礼申し上げます。地区計画の主な内容、建築物等用途の制限、住宅、住宅兼事務所、住宅兼店舗、150平米以内の店舗飲食店などを建築することが可能です。ただし、大型店舗、工場の建物は建築できません。敷地面積の最低限度150平米以上。建物を建てる際、150平米以上の敷地が必要です。土地が細分化されることを防ぐため、150平米未満の土地に建物を建築することはできません。敷地を細分化する場合、例えば敷地面積300平米の場合、敷地面積150平米ずつ2つに分けることができます。敷地面積200平米、敷地面積100平米の2つに分けることはできません。高さの最高限度10メートル。高さ10メートルを超える建物は建築できません。対象区域やその他のルールなど、詳しくはホームページに掲載されています。QR コードが出ています。問い合わせ、住宅都市政策課、870-0483。認知症で悩んでいませんか？認知症の人やご家族が一人で悩むことなく、住み慣れた町で安心して暮らし続けるための様々な支援を用意しています。お気軽にお問い合わせください。1、家族や近所の人が認知症みたい。でもどうしたらいいかわからない。そんな場合は、大東オレンジチームに相談してください。認知症は治らないから病院にかかっても仕方ないと思わないでください。認知症サポート医、認知症看護認定看護師、保健師、社会福祉士、作業療法士など専門職で構成されたオレンジチームが認知症の人やご家族に対して必要に応じてお宅を訪問するなど、早期発見、治療につなげるための支援をします。早い時期に受診することのメリット。早期に発見することで薬で進行を遅らせることができる場合があります。早い段階から少しずつ病気の理解を深めることで、生活上の困りごとを減らせます。認知症のような症状が出ても、早期の治療で治る場合もあります。認知症の症状発見のきっかけ例。新しい出来事を忘れたり、日付がわからなくなったりする。いつも同じことを聞く、など、物忘れを周囲に指摘される。同じものばかりを気づかず購入する。些細なことで怒る、泣くなど、感情が不安定になる。以前、関心のあったことや趣味を行わなくなる。周囲の人がより早い段階で症状に気づき、 迅速に対応できれば、ご本人に適切な支援を受けてもらうことができます。2. 認知症のこと、もっと知りたい、支えたい。認知症サポーター養成講座を受けてみませんか？認知症や認知症の人との関わり方について学ぶ講座です。10月17日、12月19日、いずれも土曜日、午前10時から正午。来年2月19日金曜日、午後6時から8時、アクロスにて。なお、10人以上の場合、出前講座を開催できます。3. 認知症介護の相談相手がいない。同じ困りごとを持った人とつながりたい。そんな場合は、オレンジクラブ、認知症カフェがあります。認知症の人とご家族、地域の人が気軽に集える場所です。相談相手がいない、悩みを分かり合える人と知り合いたい人は、ぜひお越しください。市内の9カ所で開かれています。詳しくはホームページに掲載されています。ホームページと基幹型地域包括支援センターホームページの QR コードが出ています。問い合わせ、地域包括支援センター、富古の 3-28-3、アクティブスクエア大東302号室、電話 800-5374。以上で5番お知らせを終わります。